同棲前に準備しておきたい30のこと。その1、同棲の準備は必須である。石川瀬、貯金、ご両親の挨拶、寺探し、引っ越し。同棲はどんな準備が必要でしょうか。同棲と一言で言ってもそれを実現させるには必要な準備が必要です。同棲の準備は大きく分けて必要です。石川瀬、貯金、ご両親の挨拶、寺探し、引っ越しの5つです。準備1、石川瀬。同棲の準備として最初に必要なのは石川瀬です。自分だけ同棲をしたくても相手の同意なければできません。同棲はお互いの同意を得て始めるもの。パートナーの了承を得ることが必要不可欠です。パートナーが嫌がっているなら説得が必要です。丁寧に同棲のメリットを説明すれば相手の同意を示しやすくなります。また同棲をするなら結婚前提と記念すべき条件です。目的と計画もできるだけ具体的であることがいいでしょう。いつどこで暮らすのかという話し合いも欠かせません。こうした内容をきちんと2人で話し合い意識を合わせておきましょう。意識合わせも抽象的より具体的な方が理想的です。同棲に向けて気持ちが整っていくことで決意も高まってきます。決意も高まるにつれて同棲のモチベーションも高まります。準備、貯金。同棲にはお金も必要です。同棲をすると決めたら同棲に向けた貯金を始めましょう。無駄遣いをし節約を始めます。引っ越しをするも同棲生活を送るもやはりお金です。同棲を始めるには3ヶ月分の生活費は準備すべきと言われています。どんなに少なくても1ヶ月分の生活費は必要です。同棲の成功率はお金も影響するポイントです。貯金があるかどうかで同棲の理由になるといっても過言ではありません。同棲を始めたら待ち受けているのは現実です。同棲生活を送るには生活費が必要なので少しでも多くの貯金をしておくといいでしょう。準備3、ご両親の挨拶。同棲をするなら前もってきちんとご両親の挨拶をしておく方がいいでしょう。自分たちが良くてもご両親からの許可を得ておかなければなりません。面倒に思うかもしれませんが親の立場を考えてみてください。大事なのは異性と2人で暮らす場合は不安や心配を尽くさないでしょう。そのため同棲前の準備としてきちんとご両親に挨拶を済ませておくのがならないです。結婚することになれば何も使いになるでしょう。きちんとご両親に挨拶を済ませておけば良好な人間関係を築けます。同棲中に困ったことがあればご両親に相談しやすくなりサポートを受けやすくなるでしょう。準備4、部屋探し。引っ越しをするなら部屋探しです。自分の都合だけでなく彼にとって都合の良い場所や間取りを決めましょう。部屋間取りは同棲環境の快適性に大きく影響するポイントです。同棲間取りは2件以上になるとされています。理想はニュービリーです。リビングとダイニングキッチンの揃った担当の方が円満な同棲を実現できます。番組には安定も不可能ではありませんが、整備にはストレスが多いため事情がない限りにされておく方がいいでしょう。新築やデザイン性に惑わさず、今までにあった部屋を探すのが特産です。築年数の古い建物でも綺麗に内装を整えれば快適な環境にできます。準備5、引っ越し。最後のステップは引っ越しです。引っ越し車両は引っ越し業者に任せることもできますが、自分たちで行うのも悪くありません。引っ越し車両も思い出す時の一つになるでしょう。荷物を運び終えたらほっと一息つきたいことですが、もう一つもないです。できるだけ早く段ボールから荷物を取り出し、整々と済ませましょう。郵便物の転送サービス、郵便局で申し込みは、住所に送られた荷物は新住所に転送できます。大量の段ボールを処分するなら、引っ越し業者による段ボール回収サービスだけです。忘れないうちに会社の報告や住民との同行を済ませておきましょう。無事に引っ越しが終わって、部屋の整々となってから、晴れて同棲が始まります。同棲に必要な位置の準備を把握する。同棲前に準備しておきたい30のこと。その2、同棲の準備はいつから始めた方がいいのか。同棲には多くの準備が必要です。意識合わせ、貯金、ご両親の挨拶、手探し、引っ越しなどです。失敗を防ぐため、同棲に必要なことがないものを知識、同様として学ぶ必要があるでしょう。ここで気になるのは、いつから同棲の準備を始めればいいかです。答えは単純です。同棲の準備は同棲をすると決めたから始めるのが一番です。もちろん全ての準備を最後まで始めるわけではありません。まず、相手との相談が必要であり、休日の場所や契約をするのも難しいでしょう。具体的に作業を進めなくても気になることもあるでしょう。できる範囲から準備を進めていけばいいのです。例えば、貯金です。貯金がいつでも始めることができます。もちろん、同棲を決めたから貯金を始めましょう。無駄遣いをして節約を行って、少しでも早く始めた方が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金が貯金こういうことを相談することもスムーズに話を進められます。同棲に必要な情報収集も今すぐできるはずです。インターネット際は同棲に役立つ情報を無料で入手できます。情報が少なくて困ることがあっても多くて困ることはありません。同棲の注意点が分かっていれば間違いや失敗を避けることができるようになります。伝統のスポーツでも準備が早ければ早いことを言うんですが、それは同棲でも同じです。同棲をすると決めたから焦らず急がずできる範囲で準備を始めるのが特産です。早めに準備しておくと同棲の成功率も高くなります。同棲をすると決めたからできる範囲の準備を始める。同棲前に準備しておきたい30のこと。その3、同棲に誘うときには将来。同棲の話はどちらか一方が引き出すことになります。相手が誘われる場合もあれば自分が誘う場合もあるでしょう。問題なのは自分が誘う場合です。こういうことを同棲を誘うときどういうのが大切です。まず注意したいのは不倫な誘い方です。ちょっと同棲してない。通勤の便利にしたいから同棲しようよ。節約になるから同部屋の一気に面倒だから一緒に暮らしてみるのはどうだろうか。こうした遊び方は NG です。同性の理由が漠然や自己相当した言い方はよくありません。同性の理由がないのはどんなに不純な理由で誘うと相手は会になって同性を嫌になるでしょう。同性の誘うが苦しくても理由が誠実では素直にうなずけません。理由があまりに不純なら相手を怒らせてしまうこともあります。では同性に誘うのはどんな言い方がいいのでしょうか。同性に誘う時のキーワードは将来です。同性を誘う時のセリフに将来というキーワードを決めてみてください。将来のことを考えて同性を始めてみない。きちんと将来は言いたいから一緒に暮らしてみようよ。真剣に将来を考えているのだけど、そろそろ同性を考えてみない。将来というキーワードを決めると誠実な真剣な遊び方になります。真剣に長期的な考え方をしていることが伝わるため相手もうなずきやすくなるでしょう。そもそも同性は将来を考えた上で行うものの、誘う時に同棲前に準備しておきたい30のこと。その4、覚悟と責任感のない同棲は子供のままのことと同じ。同棲をするときに大切な意識が欠かせます。覚悟と責任感です。だから車中判断の気持ちで同棲を始めても残念ながら乗り切れないでしょう。覚悟と責任感のない同棲は子供のままのことと同じ。子供のままのことは覚悟と責任感もありません。なんとなく始められます。明日からすぐやめられます。面倒な話になっても後回しにできます。何かトラブルがあれば無視して逃げることができます。喧嘩をしたらそこで同棲は終了です。覚悟がないから大切な曖昧になり責任感がないから短期間で終了します。しかし本当の同棲となることはありません。同棲では彼により大切な生活が始まるためルール生活し役割分担の必要ができます。同棲を始めるときは現実と結婚前提の条件が大切です。明日としても何年も解消する努力が欠かせません。家事が面倒であっても騒がず殺さなければいけません。生活にトラブルが起こっても2人で協力して立ち向かいます。喧嘩をしてもきちんと話し合って仲直りします。覚悟と責任感のことの中にある意識であって目に見えるものではありませんが同棲では欠かせない要素です。同棲に対して覚悟と責任感を持っているでしょうか。同棲を子供のままのことにしないためにも覚悟と責任感を大切にしてください。覚悟と責任感があってこそ同棲という名の答えが学びます。困難という話がやってきても覚悟と責任感があれば乗り越えていきます。きちんと覚悟と責任感が伴っていれば同棲は半分成功しても同然です。同棲をするなら覚悟と責任感を大切にする。同棲前に準備しておきたい30のこと。その後、同棲の経験者から話を聞いておく。同棲をするならまず情報収集です。あなたの身近に同棲経験者はいませんか。友人に同棲経験者がいれば実体験の生々しい話をしっかり聞いておきましょう。同棲は珍しい経験ではありません。共通の知人や職場の同僚など顔を見てやってみると誰か一人がいるはずです。恥ずかしがらず勇気を出して聞いてみましょう。同棲経験者の話に無駄な情報は一つもありません。経験者から直接話を聞けると貴重な生々しい情報が得られます。これから同棲を始めるとして同棲経験者の話を聞くものはありません。例えば次のような手の聞いておくと便利です。どんな生活だったか、どんなことに悩んだか、現在したのか声をしたか、どんなトラブルがあったか、どんな手に注意すればいいか、気になることやわからないことを質問できその場で続く展示があります。同時に同棲をするための方法やコツを学べることもあれば注意点や改善点を学べることもあるでしょう。経験者から話を聞いているうちに同棲のイメージがしやすくなるでしょう。話の内容によっては不安や心配になることもあるかもしれませんが、しっかり気持ちを引き締めることができます。同棲前だけでなく、同棲中もよく相談相手になってくれるかもしれません。普段から進行を深めて仲良くしておくといいでしょう。もし身近に同棲の経験者がいればインターネット上で体験談を集めてみるのもいいでしょう。直接の知り合いとは違い、断片的な情報しか得られませんが、内容はベターです。現在はインターネットが普及して、手段に情報を入手できるようになりました。インターネットに接続できる担当が同棲経験者の体験談も一つのことでも無料で入手できます。様々な経験者の体験談も十分有用な情報です。同棲の経験者から話を聞いてイメージの強化に役立てる。同棲前に準備しておきたい30のこと。その6、同棲の本当のシミュレーションとは結婚までも必要なこと。同棲を始めるなら同棲のシミュレーションをしておきましょう。さて、あなたが同棲のシミュレーションをするならどんな場面を想像しますか。ご両親に挨拶をすること、2人で家事を分担すること、生活費を折半して助け合うこと、たまには外でデートをすること、お金のプライベートは大切にすること、どれも同棲の大切なシミュレーションです。しかし、2人が仲良く暮らすシミュレーションだけでなく、普通の同棲生活を描いているにすぎません。実は重要なシミュレーションになっています。 同性の本当のシミュレーションとは結婚までの道筋を描くことになります。ただ、円満な同性を描くのではなく、同性を通して結婚に向かっていく様子を描いてください。大切なのは、円ではなく、線です。同性だけのシミュレーションなら、円を描いているにすぎません。結婚までの道筋を考え、線を描きましょう。2人で貯金して結婚資金が余っていくこと。結婚の前提とした家事や役割を決めていくこと。結婚に関する会話を楽しむこと。同性を通して貯金や思い出といった積み重ねを意識できれば、結婚に向かって歩む喜びになります。結婚までの線が描ければ、同性で苦しいことがあっても、なんて強く頑張って乗り越えやすくなるでしょう。途中でトラブルがあっても、正しく軌道修正がしやすくなります。結婚までの道筋を描いてこそ、同性の本当のシミュレーションが完成します。同性のシミュレーションは生活という点だけでなく、結婚までの線を描く。同性前に準備しておきたい30のこと。そうなら、同性することに間違えてはいけない3つの順番。同性の成功には正しい順番が大切です。順番は大切です。恋、行動は同じでも異なる順番を間違えるとうまくいくこともなくなります。同性では間違ってはいけない順番が3つあります。個人の都合もありますが、次の3つに関してはできるだけ守るように心がけましょう。間違えてはいけない順番のうち、同性の決意を固めてから親にさえ。恋人と一緒に暮らそうか迷っている。どうしよう。同性を迷っている段階で親に同性の話を申し立てるのは良くありません。相談程度が良さそうに思いますが、注意が必要です。曖昧な話し方では遊び半分、思いつきの発想など、明確に誤解されます。反対されると話が落ちやすくなります。後から決意を固めたとしても、親に余計な心配を渡させることになるはずです。決意を固めた上で同性の話を申し出す方が強い熱や意志が伝わるため、スムーズに進みやすくなるでしょう。少し、親を驚かせるかもしれませんが、同性の決意を固めてから言い出した方が説得しやすくなります。間違えてはいけない順番に、大まかな計画を立てたら、ご両親に挨拶をする。何も同性の計画を立てないでご両親に挨拶をするのは、暇なに取り込むようなもの。あえて、剣を出しに行くのと同じ行動です。ご両親に挨拶することになれば、必ず今後のことについて聞かれます。まだ何も考えていません。今後のことは見て、といった確かな答え方では、ご両親の不安にさせるでしょう。覚悟が足りず、無責任と誤解されても仕方ありません。ご両親に挨拶をするなら、大まかな計画を立てからにしましょう。もちろん、この計画を立てる必要はありませんが、計画の終わりを考えておくことは大切です。まず、剣と結婚前提は必要です。その他、住みたい場所、家賃の目安、などに生活費の負担行動なども大まかに考えておくといいでしょう。あらかじめ計画や考えを整理しておけば、質問された時に回答できます。間違いではいけない順番さん、ご両親に挨拶を済ませてから同棲を始める。同棲を始めてからご両親に報告するのは不適切な順番です。元から同棲を始めたことになります。自己報告は印象が悪いため、ご両親は気分が悪いでしょう。きちんとご両親に挨拶をして許可をもらってから同棲を始めるようにしましょう。同棲の順番の間違いを用意する。同棲前に準備しておきたい30のこと。その8、親に同棲を報告するとき、同棲という言葉は使わない。同棲するなら前もって親に報告が必要です。親に黙って同棲するのはよくありません。もちろん一定の年齢が過ぎれば親に報告する同棲できる場合もありますが、一言でも報告しておくのが礼儀です。親に同棲を始めると今どういった状況を見せるでしょう。反対する可能性があるとしてもきちんと親に事情を説明して納得を得ることが必要です。同棲を報告するときの条件に注意があります。それと、彼氏、彼女と同棲をしたいと今は親は変な状況をすることがあります。親の中には同棲に嫌気な印象を持つ人が少なくありません。不思議だ。だらしない。中途半端。遊び半分。女の子。同棲という表現は間違っていませんが、僕には悪印象を持たせる可能性があります。そのために同性の報告をするなら同性という言葉を使わない方がスムーズです。代わりの表現としておすすめなのが一緒に暮らすです。将来のことを考えて彼氏彼女と一緒に暮らしたい。今同性と同じですが表現が変わることで何か印象が変わります。一緒に暮らすという表現の際は本人の話を聞いてもらいやすくなります。親からの同意をやりやすくなるはずです。親に同性の報告をするときは同性ではなく一緒に暮らすという表現の際。同性前に準備しておきたい30のこと。その9、親に同性を反対されたときどう対処するか。説得で心がけた3つのポイント。同性するなら前もって親に相談が必要です。同性の話を持ち出したとき賛成する親もいれば反対する親もいます。賛成した場合はいいのですが問題は反対されたときです。親に同性を反対されたときどう対処するか。次の3つのポイントを指示しましょう。親が反対しているにもかかわらず、強引に同棲を始めるのはよくありません。親が反対をすると、そこがやりにくくなるだけでなく、5歳や結婚まで反対されます。親が反対されてから勝負です。反対する親を説得するのも同棲の一環。真剣に結婚を考えているなら、親が反対したとしても、どうやらやるのか話し合いましょう。父親と母親の双方から同意を得ることが大切です。感情的ではなく、理性的に説得する。親を説得するとき、感情的になるのはよくありません。早口で話したり、大声を出したりするのはよくありません。感情で説得するのは効果的に思えても、実際は逆効果です。一過性の感情に侵されている印象を与えるため、親はますます反対性を強めるでしょう。説得は感情的ではなく、理性的に行われるのが理想です。同棲をした理由を判定するまで、分かりやすく説明しましょう。早口は避け、ゆっくり話した口調を行います。落ち着いて冷静に説得することが大切です。計画性を強調する。大切なのは計画性です。将来を考えた計画があることを理解しましょう。例えば、同棲する場所、家賃の目安、同棲の期間などです。結婚までの道筋を切れずに学べると説得力が出るでしょう。将来のことなので、細かい計画まで考えるのは難しいですが、計画の終わりだけでも伝えておくといいでしょう。言葉で説明するだけでなく、紙に書いて説明するとさらに効果的です。親は計画性に弱い傾向があります。真面目に将来を考えていることが伝われば、親も意味はないので、一切理解してくれます。親が同棲に反対してもすぐ諦めず納得してもらえるまで理性的に説得する。同棲前に準備しておきたい30のこと。その10、反対するご両親を説得する理由からは条件。親が同棲に反対するなら説得です。ご両親の反対を無視して同棲するのはよくありません。親からのサポートが相手になる場合か、同棲や結婚の妨げになる可能性もあります。ご両親の気に回したことで、ますますトラブルを増やすだけ。同棲をするなら、きちんと親の理解を得ておくことが大切です。しかし、いくら説得しても親の態度を変えてくれない場合もあるでしょう。真剣なら、頑張るならと言われれば、言葉では立派と聞き流されるだけかもしれません。仮に気持ちを判断され、聞き入れてくれないこともあります。計画性を否定しても、なかなか反対性を変えてくれないこともあります。そんなとき、反対するご両親を説得する理由があります。条件なのです。親が反対性を許さないなら、条件の提示するのが特策です。自分から条件を提示して、きちんと達成できれば、同性を認めてもらうよう説得します。自分の言葉で最後説得はしない。自分から条件を提示すれば強い説得力を発揮します。自己都合やわがままの印象が消えます。そして、真面目で本当の印象を強調できます。例えば、一例として次のような条件が大きいです。交際が1年続いたら、就職したら、就職して半年になったら、万年のしたことだったら、貯金が万年たまったら、簡単に達成できる条件より厳しい条件の方が説得力も強くなります。条件の内容もできるだけ人生満点につながることの方が安心するでしょう。自分に厳しい条件の確かな要請したいと言われれば、頭の課題を考え直してくれる可能性が高くなるのです。親が反対性を崩さないなら、条件を提示して説得してみる。同性前に準備しておきたい30のこと。その11、同性を始めるなら前もってご両親に挨拶をするのがいいでしょう。絶対必要なルールではありませんが、事情がない限り心がけたいならです。男性だけでなく、女性も相手の両親になって、きちんと挨拶を行うといいでしょう。手土産を持参して、きちんと同性の意思を抑え、許可をもらいます。手間暇の中に面倒に感じるでしょう。できれば挨拶なんてしたくないというようなことかもしれません。心理的には同性困難により大変という場合もあるはずです。しかし、ご両親としては、やはり挨拶をしてもらった方が安心できます。まだこれ同性するとあれば、そわそわしておきたいでしょう。まだ後半になってるわけですが、不安や心配があって、当然。表向きは平静を装っていても、心の中では複雑な感情が生まれているに違いません。きっと大切にしてくれるだろうという期待と、誘われただけではないのではないかという感です。完璧な挨拶ができなくてもいいのです。大切なことはご両親に挨拶をするという行為です。きちんとご両親に挨拶ができるのは、両親と連絡がない、誠実な真面目な証拠です。ご両親に挨拶ができることの証拠なら、きっと同性も学びでしょう。ご両親に挨拶をしておくと、いいという期待になります。何か困ったときに挨拶を聞かなし、中間役、経済人物の物語を読んでサポートがやりやすくなるでしょう。挨拶をしたかりとしても、挨拶をしたかりの良い結果をしたいという決意が固まります。達成のしなかりことも強くなるため、トラブルになっても乗り越えやすくなるでしょう。ご両親の挨拶という仕事が達成できたら、同性もきっとうまくいきます。ご両親の挨拶ができれば、同性は半分成功したようなものです。事情がない限り、前もってご両親に挨拶をする。同性前に準備しておきたい30のこと。同性の準備として生活必需品をリスクアップしておきましょう。なぜで必需品リストです。同性に必要な全ての生活用品ではなく最初に揃える生活用品で十分です。必要なものは頭の中で考えるのはよくありません。記憶に頼るとうっかり忘れたり漏れが発生したりします。その時に考えればいいと思う人もいるかもしれませんが、懸命ではありません。不足の場合にため何度もレパートを複数することに余計な労力や時間をかけることになります。必要なものがないと変な原因になることもあります。必要なものを考えてリスクアップするのは余計な作業に思いますが誤解です。実際は行動の無駄を出す効果があるため、むしろ効率を高める作業です。同性をイメージすることもあるため考えているだけではなくしているはずです。少しでもスムーズに同性を始めるためにも必需品リストの作成を進めします。例えば生活に必要なものとしては今が代表的です。生活に必要なもの。 洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、洗面料、掃除道具、バス用品、生理用品、医薬品、コスメ用品、食器類、トイレ、タンス、ハンガー、カーテン、カーペット、消耗品。その他、事業を抱えているなら薬も必要です。きちんと紙にリストアップしておくことで記憶に足りないですので楽になります。行動の流れで引っ越し作業もスムーズになります。もし同棲を始めてから必要なものが増えればその時購入すればいいでしょう。必需品リストを作るだけで同棲に近づいた気分が味わえ楽しくなるはずです。同棲の必需品をリストアップして必需品リストを作成する。同棲前に準備しておきたい30のこと。その13、同棲の初期費用は30になる。賃貸契約の費用、家財道具の費用、引っ越しの費用。同棲には初期費用が必要です。初期費用の方は各部分によってかなり大きいため一概にはいけません。また初期費用の違いもカップによって随分違います。少額の費用で済む場合もあれば、高額の費用が高い場合もさまざまです。同棲の初期費用を考えるならまず種類を分けて考えると計算しやすくなります。同棲の初期費用は大きく分けて3種類になります。賃貸契約の費用、家財道具の費用、引っ越しの費用です。賃貸契約の費用。新しく部屋を借りるなら賃貸契約の費用が必要です。例えば資金、礼金、家賃、管理費、仲介手数料、家財保険などです。資金や礼金は家賃の2ヶ月分から3ヶ月分ほどかかるのが一般的です。ただし資金や礼金が必要な家であったり、仲介手数料の無料の不動産会社もあったりします。賃貸契約の費用を少しでも抑えたいなら資金、礼金の不要な家や仲介手数料の無料の不動産会社を選ぶといいでしょう。家財道具の費用。家財道具の費用は各家電、衣類を合わせて全てを指します。同棲用品管理や家電を新しく購入することもあるでしょう。あるいは分割して新しい衣類を買うこともあるはずです。リスカウントスパを利用すれば安く入手できます。ただし自分たちの所有物で全て賄える場合は費用を抑えられます。人から譲ってもらえる金や家電があれば古いものでもらっておくと初期費用を節約できます。引っ越しの費用。部屋を借りれば引っ越しです。引っ越し業者を利用するならきちんと見積もりを取りましょう。同じ引っ越しでも引っ越し業者によって金額が変わることがあります。引っ越し道具が多くなったり、新たな部分になったりするとそれだけ引っ越し費用も大きくなります。できれば3社から見積もりを取っておくと比較しやすくなります。見積もりが面倒なら一括見積もりというサービスもあるので検討してみてください。ただし自分たちで引っ越し作業を行うなら引っ越し費用はガソリン代程度で済ませることが可能です。時間に余裕があったり体力に自信があったりするなら自前の引っ越しも検討してみるといいでしょう。引っ越し作業も思い出になります。自分たちで引っ越し作業を行えば思い出が強くなり同棲を始める時間も割りやすくなるでしょう。初期費用はこれら3つを合計して計算します。初期費用の種類を把握して自分たちの初期費用はいくらか計算してみましょう。自分たちの同棲を考慮して必要な初期費用を試算してみましょう。試算できたらもう少し安くできないかなと考えてみることも大切です。あくまで同棲生活が本番ですから、同棲の初期費用は引き越された方がいいでしょう。初期費用は膨大に変わると思われがちですが、あくまで自分たち次第です。初期費用をゼロにするのは難しくても、工夫と努力でゼロに近づけることは可能です。同棲の節約は初期費用の段階から始まっています。同棲の初期費用を引き越された段階で同棲本番にお金を回せます。初期費用の種類を把握して自分たちに必要な初期費用を試算してみる。同棲前に準備しておきたい30のこと。その14、同棲を始める前に必ずしておきたいことがあります。生活費の資産と比較です。同棲のメリットの一つとして生活費の低減があります。もちろん費用が増えるのもありますが、同棲では節約の工夫が学べます。生活費全体の無駄を直せば総合的に消費なしより費用を抑えることが可能です。しかし生活費が高くなるといっても程度が曖昧です。どのくらい安くなるのかわかりません。生活水準や暮らし方によっては安くなることが高くなる可能性もあるでしょう。そこでおすすめなのが生活費の資産と比較です。ステップ1、生活費の資産。同棲した場合の生活費を試算しましょう。家賃だけでなく食費、通信費、交通費、水道光熱費、保険など生活費全体の費用で考えるのがポイントです。きちんと紙に書き出して目で見るような形にします。もちろん同棲を始める前ので生活費の生活費の資産は難しいですが、概算ができるはずです。ステップ2、次に、同棲前の生活費と同棲した時の生活費を取り調べてみましょう。現在に払っている生活費も全て確認します。現在の生活費なら、あのまま借り出すだけでいいので、正確に確認できるはずです。すると、同棲を始める前と他の生活費の違いが数字として確認できます。この2つの作業は重要です。生活費の資産と比較を行うことで節約できる金額が具体的な数字であります。つまり、同棲のメリットが数字で確認できるようになるのです。同棲に迷っているなら、同棲する資産の後押ししてくれるでしょう。節約できる金額が数字であれば、同棲した方がいいという資産の確信も出るはずです。また、親が同棲に反対していた場合、この資産は説得作業になります。計画性を持って同棲を考えていることが伝わるので、反対するようなものになりやすくなるでしょう。資産と比較をした結果、生活費の負担が増える可能性があるなら、前もって知ることができます。こうしたことも資産と比較をすることができます。同棲を始めるなら、前もって生活費の資産と比較をしておきましょう。面倒かもしれませんが、彼の将来に関わる計画の一部。同棲のメリットが数字で確認できるだけではありません。決意が固まったり、勇気が湧いたり、中点に気づいたりなど多くのメリットを持たせています。生活費の資産と比較をしてメリットを数字で確認する。同棲前に準備しておきたい30のこと。その15、同棲するならワンルームの物件には要注意。同棲が成功するかどうかは手を探す段階ですでに提供しています。たとえ彼の相性が良くても、部屋の方を誤ると、うまくいかなくなるケースがあります。同棲で物件を探すときは、できるだけそれぞれの個室のある部屋を探しましょう。物件だけで同棲の成功率が決まるわけではありませんが、成功率に影響する要因の一つであるのは間違いありません。一般的に生活が少なければ、家賃も安く進む傾向があります。注意したいのは、ワンルームです。ワンルームとは、居住用の部屋に室内の物件のことを言います。浴室や、トイレは別にありますが、寝室は所有者が十分ですが、同棲と同じ話は変わります。自分の個室なんかなかなか快適でないのは全く違います。交際している関係なら、個室なんて必要ないと考える方もいるかもしれません。少なくとも、一緒にいたいから個室なんて必要ないと思う人もいるはずです。しかし、たとえ面積の広いワンルームだとしても注意が必要です。お互いが同じ部屋で暮らすのは可能ではありませんが、厳しい現実の話を受け入れるはずです。人は多少ないとも、プライベートの担当が必要です。同じ部屋でずっと暮らしているとお知らせする感がありません。相手の社員が入ることで、機内に知らない間に、だらしない雰囲気が出やすくなる。弁当や読書も自分の部屋で過ごすような集中しやすいでしょう。同棲でも、一緒の時間が大切ですが、個室のあると自然しやすくなります。旅行中のホテルのような環境なら、まだ並んでいますが、同棲の時の場合、それぞれの部屋が欲しいところ。同棲の成功率に大きく影響するポイントと考えてください。住環境が快適であること、同棲の成功率も高くなります。個室は狭くてもいいので、できるだけ買った方がいいでしょう。同棲の場合、できれば2件以上の間取りがおすすめです。理想の間取りは 2LDK です。家賃が少し高くなったとしても、快適な同棲生活を実現させたいなら、個室のある物件を探すのが良いそうです。それぞれの個室のある物件を探す。同棲前に準備しておきたい30のこと。その16、古い賃貸物件で家賃を抑え、内装やインテリアで綺麗にする。生活費の中で最も大きな割合を占めるのは家賃でしょう。家賃は最重要です。同棲ではお金がやりくりをしますが、家賃次第で生活の苦しさも変わります。家賃の設定次第で生活に余裕が増えたり、お金が貯まるのが早くなったりします。しかし、一般的に新築物件の家賃は高額です。中年と中年では同じ間取りでも家賃が変わるでしょう。綺麗な家に住みたいと思うのは全ての人ないことでしょう。綺麗な物件に住みたい気持ちがあると、新築であることが家賃も高くなる傾向があって悩まされます。そこで生活費を抑えるアイデアがあります。古い賃貸物件で家賃を抑え、内装やインテリアで綺麗にするという考え方です。一般的に中年数があった賃貸物件は家賃が下げです。建物自体の複雑は仕方ありませんが、部屋の内装は自分たち次第です。最初から綺麗な物件に住むより後から綺麗にしていくという考え方で部屋の予定例えば、壁の一枚板で絵を飾って、隠せば素敵な雰囲気に変わるでしょう。フローリングが汚くてもカーペットをしたら気になりません。部屋が明るければ、バッドスの高い電球に変えればいいだけです。最安心のような部屋を整えたら無限大です。そうすれば、賃貸物件の夫婦も新築のような雰囲気にできます。内装やインテリア次第でおしゃれで華やかな雰囲気を作り出せるでしょう。家賃は毎月かかりますが、内装やインテリアは1回だけで済みます。初期費用はかかりますが、総合的に節約になるでしょう。生活費を抑えるアイデアの一つとして、古い賃貸物件で家賃を抑え、内装やインテリアで綺麗にする。同棲前に準備しておきたい30のこと。その17、同棲前にはある程度の生活費を準備しておくこと。同棲をするならある程度の生活費を準備しておきましょう。一緒に生活していく上でお金は無視できないポイントです。同棲を始めたら間違えているのは夢ではなく現実です。お金がなければ同棲を始めることができても続けていくことができません。同棲を始めた途端生活が良くなれば家賃や水道光熱費を対応することになるでしょう。同棲を始めてすぐ買い物が発生することになると精神的にも苦しい生活になります。中でも初期は同棲を始めてすぐ発生する費用です。食を削るような同棲は精神まで無視できミスした生活になります。余裕がなければ今の数も減ってしまうでしょう。そのため同棲を始めるなら生活費の準備が欠かせません。まず家賃、食費、水道光熱費などを合計して1ヶ月に必要な生活費を算出しましょう。同棲をするなら初期を除いて3ヶ月分の生活費は準備しておきたい。同棲を始めるとしばらく不安定な生活が続くはずですから、ある程度の貯金は欠かせません。もちろん3ヶ月分は増やすやり余裕があればもっと準備しておく方がベターです。お金があることを含めて増やせます。どんなに少なくても1ヶ月分の生活費は準備しておきたい。急な出費が発生する可能性もあるため、生活費はある程度の余裕を作っておきましょう。 もし1ヶ月分の生活したら準備できないなら準備が整うまで同棲を延長させた方が賢明です。同棲は最初が肝心です。対応から始まるような同棢は失敗をしにくいようなもの。当然ですが、借金から始まる同棲も避けたいところです。スタートに失敗することがないよう、今のうちにしっかり生活費の準備をしておきましょう。今、節約を頑張った分だけ、高い同棲が待っています。同棲前には3ヶ月分の生活費、最低でも1ヶ月分の生活費を準備しておく。同棲前に準備しておきたい30のこと。その18、お金の話ができないタックルは長く続かない。生活費の相談の際に相手が嫌がる。お金の話を始めた途端、相手の機嫌が悪くなる。折半の話を持ち出すと、その場から逃げ出そうとする。同棲中、相手がお金の話に向き合ってくれず、困っている人も多いでしょう。理解できないなら仕方ない。お金に自信ないイメージを持っているのかな。あまり考えずに軽くなしですが要注意です。お金の話ができないタックルは長く続かないからです。お金は同棲で最も大切な要素と言っても過言ではありません。同棲といえば生活費であり、生活費といえばお金の話です。どれだけ財務の中でよくてもお金がないと生活ができません。家賃も食費も水道光熱もお金です。お金は生活だけでなく心に余裕を持たす力もあります。お金があってこそ衣食住が満たされ心に余裕を持たし夢を変えていきます。結婚するとますますお金が重要になります。車やマイホームの購入など重要な決断には必ずお金の話が進まれます。お金の話ができないと子育ての養育費の話し合いすら学ばないでしょう。お金の話ができないのは問題を先送りしているのと同じこと。お金の話ができないと重要な決断ができなくなり家族運営に支障が出ます。したがってお金の話ができないタックルは必ずいつか漏れることになります。もしお金の話ができないなら簡単に諦めるのではなくできるように努力を心がけてください。例えばストレートのお金の話をするのではなくまずお金の重要性から話してみてはいかがでしょうか。お金は人にとって大切なことだよね。結婚するとお金はもっと大切になるよ。生活費の話ができないと同棲がしにくいな。お金の重要性を崩せるように話してみると相手を説得しやすくなります。お金は重要なことだとあれば放置してはいけないことも続きます。だんだんお金の話に向き合ってくれるようになるでしょう。お金の話ができなくても簡単に諦めずできるように説得していく。同棲前に準備しておきたい30のこと。その19、節約するなら新品にこだわらないのが一番。新品にこだわらないだけで購入費用は大幅に下がる。節約するなら新品にこだわらないのが一番です。新品にこだわらないだけで大幅に購入費用が下がります。同棲を始める際、足りない金が足りれば新しく購入することになるでしょう。この時新品にこだわりがあって中古になる人もいるかもしれません。何が去ったものを使いたくない。新品の方が壊れにくい。世間体を考えると新品の方がいいだろう。もちろん十分な経済力があるなら新品でもいいのです。2人とも収入があって貯金も余裕があるなら新品にこだわるのもいいでしょう。少しは費用がかかってもダメージが小さいはずです。しかしそうでないなら中古の選択肢に入れてください。こだわりがあるのもありますが、その考えが同棲に悪影響を及ぼすことになってはいけません。見えや世間体を気にして新品にこだわると購入費用が下がります。初期費用で一気にお金を使うと同棲の生活費に移動することになるでしょう。ぜひリサイクルショップに出てみてください。データより低い価格で入手できるチャンスです。中古とは思えないほど綺麗なものもあるでしょう。しかもリサイクルショップならではネットオークションを活用する方法もあります。現在ではネットオークションが盛んです。インターネット環境さえあればすぐオークションに参加でき中古品が入手できるようになりました。せやではわかりますが、安く入手できる労力と思えば十分な価値があるでしょう。新品の方が壊れにくいと思うのも誤解です。中古は実際に安定させて使用実績が見えれば出品者の問い合わせは簡単になります。新品さえ断られれば初期費用を大幅に抑えることが可能になります。2分の1や3分の1はもちろん10分の1も夢ではありません。購入に恵まれればただでもいいのでもらってくださいというケースがあります。初期費用を抑えたのも生活費に重要性は余裕を持って同棲を始められます。もし新品を買おうとしているならなぜそこまで新品にこだわっているのかと自分に問いかけてみてください。自分自身の結果、意外とつまらない内容にこだわっていると気づけるかもしれません。初期費用を抑えるために新品にこだわらず中古の選択肢として検討する。同棲前に準備しておきたい30のこと。その20、冷蔵庫と洗濯機を買うなら管理会社がおすすめ。同棲を機に冷蔵庫や洗濯機を買うことがあるでしょう。一人暮らしなら暖かいくれるんですが、同棲は2人の生活になるため食事や洗濯物の量も倍になります。一人暮らしで使っていた冷蔵庫や洗濯機は大きさが足りないため新しく購入する人もいるのではないでしょうか。もちろん冷蔵庫も洗濯機も自分たちに温かいことがいいのですが、一つ考慮しておきたいことがあります。部屋の精神に余裕があるなら紙タイプがおすすめです。冷蔵庫と洗濯機は小さくて困ることがあっても大きくて困ることはありません。大きなものなら小さなものの代わりにもなって便利です。紙タイプなら同棲中だけでなく結婚して子供が生まれてからも使えます。2人で同棲の大きさでも子供が生まれたときを考えると紙タイプの方が好都合でしょう。冷蔵庫も洗濯機も頻繁に買いたいものではありません。長期的な現世を考えると紙タイプを買った方が総合的に考えて節約になるでしょう。冷蔵庫が小さいと家の食材が足りないため料理に支障をきたします。食品の節約を徹底するには買い物や作り置きなどしませんが、買い物の作り置きも一定の精神が必要です。料理に支払いたいなら紙タイプの冷蔵庫の方が便利です。一人暮らしなら200リットルの冷蔵庫で十分ですが、同棲なら300リットル以上の冷蔵庫があると便利です。大きな冷蔵庫は電気代がかかりそうですが、節電モードの冷蔵庫であれば消費電力を抑えることができます。洗濯機も紙タイプがおすすめです。大きな洗濯機で水道代が気になるなら節水機能が付いた方がいいでしょう。予算とお金の余裕があればブランチの洗濯機を検討してもいいでしょう。ブランチとは洗濯と乾燥が一体化になった方がいいと思います。高額ではありますが、動力と時間の無駄を省きたいなら効果は最高です。洗濯する頻度が多ければ多いほどブランチの方が手間暇が省けて便利でしょう。冷蔵庫と洗濯機を買うなら紙タイプを検討する。同棲前に準備しておきたい30のこと。その11、もらえるものはもらっておく。足りないものは借りておく。同棲を始めると足りないものが出ることがあります。足りない、足りないこともあれば、備品や用品が足りないこともあるでしょう。2人で新生活を始めると可能性が広がったわけで新しいものが必要になる場合があります。足りないものがあれば自分たちで新しく買おうと思うのではないでしょうか。ここがポイントです。新しく買うのもいいですが、まず身近な人からもらったり、借りたりできないか考えてみてください。もしチャンスがあるなら、きちんと生かしておくのが特策です。もらったり、借りたりできれば大幅な節約が実現できます。例えば、同棲中の金額で収納棚が足りない状況が出てきたとします。収納棚を買おうとする前に、どこかでもらえないか考えてみてください。もし実家に収納棚が余っているなら、もらえないか親と交渉しています。夫婦でも最大の問題があるはずです。親と交渉すれば、すぐに大手をもらえることがあります。もらうのが難しければ、借りられても構いません。まだこのままならできるだけ前向きに検討しているはずです。そこで恋を買っているものでも最後のものが有効です。親が厳しければ、知人や友人に相談を申し上げてみるのもいいでしょう。かっこ悪いと思われようと、身元を笑われようと気にしないことです。恥をかいたので節約できると思えば簡単なことです。もらえるものは節約を考えるならもらったり借りたり通行が安らないです。見えや、手作業を気にしないだけでお金は心不足がたまりやすくなります。今、恥をかいたので、後から生活がなくなると考えてみてください。同棲とは結婚の予防演習だけでなく結婚の準備期間でもあります。同棲は独身時代に貯金ができる最後のチャンス。同棲中に節約を考えれば資金に余裕があれば結婚の生活もスムーズになるでしょう。今のうちにできる節約をしておくと後から楽になります。考えるものができたとき、新しく前に身近な人からもらったり借りたりできないか考えてみる。同棲前に準備しておきたい30のこと。その順に、必要になるかわからないものはひとまず購入を後回しにするのが特策。同棲を始めるとき、足りない金には家具を買い揃えます。明らかに必要なものは買い物に迷いません。ところが中には必要になるかわからないものがあります。例えばパソコンのプリンターやスキャナーです。買った方が便利であるものの買い物の時点で作業時間にならないこともあるでしょう。必要になるかわからないため購入を迷うことがあるはずです。コピーもそうです。コピーのコピーで済ませることも可能ですが、自宅でコピーになると便利でしょう。買った方が便利ですが、なくても何とかなりそうな気がします。念のため買っておこうがいいだろうかと迷う場面があるはずです。こうした面において基本的な考え方があります。必要になるかわからないものはひとまず購入を後回しにするのが特策です。使うかどうか気にしないものは後から無駄になる可能性があるからです。魅力的に見えてきたものの実際は全く使わない状況はよくある失敗パターンです。改善してしまい、お金が困ったという失敗も考えられます。ひとまず購入は後回しにして同棲をしながら様子を見ていくといいでしょう。生活を送るならやはり必要とあった時点で買い足しても間に合うはずです。生活しながら少しずつ買い足していくのも同棲の楽しみになるでしょう。この考え方は衝動買いをすることもあります。お金は必要です。以上、夫婦を挙げたものは後から返品したくてもできないことがあります。金には後から高額である場合が多いため、買い物は慎重になった方がいいでしょう。一度頭を冷やすにでも必要になるかわからないものはひとまず購入を後回しにしておくのが特策です。必要になるかわからないものは生活をしながら買い足していく。同棲前に準備しておきたい30のこと。その13、同棲は結婚の予行演習。旅行や特には同棲の予行演習。同棲の準備の一環として事前に経験しておきたいことがあります。旅行と特にです。それぞれのイメージがあるかもしれませんが、同棲の準備には大切な経験です。どちらも共通しているのは一緒に寝泊まりをするという点です。昼間のデートと寝泊まりは全く違う経験です。一度も一緒に寝泊まりしたことないかというのは同棲を始めるのは可能ではありませんが、リスクがあります。お互い生活の価値観や生活習慣もありません。二人で一泊した経験しない同棲をするのは大きなセットアップになるため、強い抵抗やストレスを感じるはずです。生活の変化が大きく何もないため失敗のリスクも高まります。その場合同棲の準備の一環として旅行や特にを経験しておくのが何です。一泊でもいいので旅行しましょう。一番でもいいので恋人の出会いを経験しましょう。同棲が結婚の旅行演習とするなら旅行や特には同棲の旅行演習です。旅行や特には何とか経験しておけば同棲をした時のイメージが下がりやすくなります。二人で出す時の距離感や生活リズムがある程度お互いになることができます。 二人で暮らしたらこんな感じになるだろうと我々だけでも同性に対する心理的な抵抗が小さくなるでしょう。余裕ならば一回だけでなく何度か経験しておきたい。旅行や寝泊まりを経験すればするほど二人の同性生活になることができます。何度か共に経験しておけば大人の延長という感覚で同性に接することができます。絶対必要な経験ではありませんが、同性のことを考えるとできるだけ経験しておく方が安心です。同性前に旅行や共に経験して二人の同性生活になっておく。同性前に準備しておきたい30のこと。その24。何でもいい、どこでもいい、どちらでもいいという口癖は相手を不機嫌にさせること。同性中は小さなことで喧嘩になります。次の仕事にこだわりはありませんか。何でもいい、どこでもいい、どちらでもいい、特にこだわりないことを伝えるときの便利な仕事です。普段から口癖になっている人も多いのではないでしょうか。しかし、どの仕事も注意が必要です。不尊に相手を犯してしまうことがあるため、できるだけ控えた方がいいでしょう。何でもいいよ。例えば、相手から今日の夕食は何が食べたいと聞かれたとします。何でもいいよと答えると相手を不機嫌にさせるでしょう。考えるのが面倒だからそちらで適当に何とかしておいてくれと言われているように聞こえます。何でもいいという仕事にはぶっちゃぶりな印象があります。どこでもいい、どこでもいいという仕事も注意したい。週末のデートはどこに行きたいと聞かれたとき、どこでもいいよと答えると相手は怒り出すかもしれません。デートに興味がなく、やる気がないことが分かります。恋愛感情も特に冷めているように感じるでしょう。仕方ないからデートしてやるというニュアンスもあり、喧嘩を招くようになるでしょう。どちらでもいい、どちらでもいいという口癖も会話できやすい仕事です。相手から明日の朝食は何とご飯のどちらがいいと聞かれたとします。どちらでもいいと答えるとやはり素敵な印象があり、相手に控えたのが生まれてしまうでしょう。たとえ本音だとしても、どちらでもいいという仕事は誤解を招きやすい。コミュニケーションとしているように感じ、控えておくのが得策です。できるだけ具体的に答え、こうしたときはできるだけ具体的に答えるようにしましょう。パスタが食べたい、パンが食べたいと限定した答え方をすれば相手も納得してくれます。具体的に考えにくいなら少し抽象的であっても構いません。温かいものがいいな、冷たいものがいいなという程度なら相手を不快にすることはないでしょう。少なくとも、きちんと考えてあげることができるという印象は伝わるはずです。本当に何でもいいなら、あなたの好きなものでいいよという言い方が正しいです。何でもいい、どちらでもいいと同じ意味ですが、個人の尊重が踏まえているため印象が良くなります。あなたの気持ちを大切にしたいという意味が踏まえているので不機嫌にさせることはなくなります。同性前に準備しておきたい30のこと。その15、収縮性のある人が同性ですなら納得できる説明の準備が必要不可欠。人によっては収縮性を持つ人もいるでしょう。趣味で手を集めていたり、人気キャラクターの人形を集めていたりです。もしあなたに収縮性があるなら、前もって納得できる説明を考えておきましょう。もちろん収縮性が絶対悪いとは言いません。集めたものを通して世界観が広がったり、造形が深まったりすることもあるでしょう。収縮したものに触れることで、いろいろ喜びを得たり、勇気をもらったりすることもあるはずです。趣味は人それぞれ、人には趣味も線があります。自分の価値観のより深く追求した結果、収縮性につくこともあるでしょう。自分に収縮性はないと思う人でも実際はわかりません。収縮性は時間があるとは必ず無時間の場合もあります。例えば、大好きな漫画があって、単行本が発売されるために買っていると、部屋にはずらりと意識の本が並ぶでしょう。この場合は既に収縮性の人を言います。女性が特に荷物を買い集めていることもあるでしょう。草とずらりと草が並んでいれば、もはや収縮性の人です。両手までいかなくても、経度は収縮性なら実は誰でもあること。デジタルデータのように物理的なお客様のような収縮性ならまだいいでしょう。どれだけ集めても物理的空間を潜入しないため、相手に迷惑をかけることが少ないはずです。しかし、漫画や飲料のように置き場所が必要な収縮性となると話が変わります。集めれば集めること、大量のものが選挙していくため、同性愛から何らかのことを言われるはずです。そんなに集めてどうするの？邪魔になるから捨ててほしい。邪魔の連帯に立ち相手が何と気になって捨ててしまう可能性もではいけません。大事なもの、邪魔しないでほしいという言い方では相手の納得を得るのは難しいでしょう。そのため、収縮性のある人が同性なら納得できる説明準備が必要不可欠です。例えば、仕事に当たっているという説明です。仕事の研究で使っている、仕事の参考になっているなどの言い分ならまだはいけません。間接的に収入につながっているなら相手も同じやすくなるでしょう。また、精神的な安定が得られているという説明も一理あります。安らかに得られている効果があるなら相手も無理にしていないはずです。説明の仕方は人それぞれですが、少なくとも相手が納得できるような説明準備が必要です。それが仕方ないと思うような説明ができれば、自分の価値観を守ることができます。同性だけでなく、結婚生活を長く営むためには相手の理解が必要です。収縮性があるなら相手が納得できる説明を考えておく。同性前に準備しておきたい30のこと。その16、家事能力を高めるなら同性前がチャンス。同性の準備の一つとして、今のうちに家事能力を高めておきましょう。同性を始めたら役割分担を通して、家事を手配することになります。家事ができない人も見るわけにはいきません。できないならできるようにする必要があります。洗濯から見ても洗濯物はどんどん溜まります。部屋の掃除をしなければ部屋はどんどん汚れてしまう一方です。二人で支え合う同性ですが、自分なりに家事の協力が欠かせません。同性が始まってからどんどん家事能力を高めていきたいと思うかもしれませんが、どうでしょうか。実際はなかなかこのようにいかないことがあります。一緒に暮らしていたから同性生活は困難です。いざ同性が始まると仕事で忙しくゆっくり料理の勉強をする時間がないかもしれません。共働きの場合ならなおさらです。料理の出方を増やしても時間的精神的な余裕がないと最低限の料理になるでしょう。餌のような食事では精神的な余裕の充足も不十分。料理の済ませだと同性生活まで済ませに感じてきます。同性が始まってから家事を学ぶのでは遅すぎる場合もあります。同性が始まって特に家事ができないと相手に連絡されてしまうでしょう。結婚相手としてふさわしくないと早々に判断され状況が安定する可能性もあります。そのため同性の前段階として今のうちに家事能力を鍛えておくのが得策です。時間がある今のうちに料理の量を増やしておくのもいいでしょう。同性前の家事能力で同性の有利が決まると言っても過言ではありません。ついに掃除、洗濯の3つは全て最低限できるようになっておきたい。家事能力は低くて困ることはあっても高くて困ることはありません。家事能力を高めるなら実は同性前がチャンスです。できるだけ家事能力を高めておく。同性前に準備しておきたい30のこと。その17、メンタルを鍛えておくことも同性の準備の一つ。同性の準備の一つとしてメンタルを鍛えておきましょう。同性を始めたら強いメンタルが必要です。2人が生まれ育った環境は違います。女子や価値観が正直に衝突することもあるでしょう。衛生観念が違って掃除の基準や方法で埋めることもあるでしょう。生活習慣が合わなくて嫌がることもあるはずです。メンタルが弱いと嫌がしやすくなったり、喧嘩の回数も増えたりします。同性では答えの感情や欠点に目をつぶったり、ミスや失敗を許したりなど強いメンタルがないとやっていけません。もちろん同性生活を通してメンタルを鍛えるのもいいですが、同性を始めたら体験の生活が始まります。同性の準備の一つとしてできるだけメンタルを鍛えておくのが得策です。例えば、自分から大変な仕事に挑戦して、今度集中力、忍耐力を鍛えておくのもいいでしょう。あなたと体を張ってじっくり仕事に専念する経験は強いことを養うために役立ちます。家事をやりにくくしたのは、いざ同性が始まってからもスムーズにいくでしょう。わざと深い中に挑戦しておくことも大切な経験です。深い刺激も何度か経験していくうちにだんだん慣れていきます。小さなことは気にしないように練習しておけば心のコントロールが上手になり、強い心を養うことに役立ちます。メンタルは勝手に強くなるものではありません。筋肉と同じようにメンタルも鍛えていれば強くなりません。同性前の今のうちにメンタルを鍛えておけば、いざ同性が始まってからもスムーズにいくでしょう。メンタルが強いと喧嘩の回数も減らすことも役立ちます。ストレスが多い場面に直面した時に乗り切るための判断に変わるはずです。同性前に少しでもメンタルを鍛えておく。同性前に準備しておきたい30のこと。その18、喧嘩と仲直りも同性の横演習の一環。パートナーと喧嘩と仲直りをしたことはありますか。一度も喧嘩をしたことがないまま同性を始めるのは理想的に思いますが、注意が必要です。喧嘩をした時、相手がどんなことを言うのか分かりません。暴力を振るかもしれない。暴力を振ってくるかもしれない。物を殴るかもしれない。素直に謝らないかもしれません。パートナーと喧嘩をしたことがなければどんな展開になるか分かりません。そもそも仲直りを行うのが手順なのか分かりません。一度も喧嘩をしないで同性を始めた場合、同性中に喧嘩が起こった時の展開の予想が難しくなります。仲直りができないですが、実際は分かりません。一気に我々の話が進んでしまうかもしれません。仲直りの方法も分からず、そのまま悪くなる可能性があります。仲直りをしたことがあるという実績がなければ実際にどうなるか分からない。そのため同性前に一度は喧嘩と仲直りをしておくといいでしょう。もちろんわざわざ喧嘩を吹っかける必要はありませんが、喧嘩の話という考え方があっていいでしょう。例えば同性前に喧嘩しそうな雰囲気になったとします。無理に我慢せず一度喧嘩をして仲直りの様子を経験しておきます。喧嘩と仲直りも同性の横演習の一環です。喧嘩と仲直りを経験しておけば仲直りの流れを明示しやすくなります。何が何でも喧嘩をされるという考え方は平和的ではありますが、同性失敗のリスクを高めることがあります。同性前に一度は喧嘩と仲直りを経験しておこうと気軽に考えた方が同性も成功しやすくなります。同性前に喧嘩と仲直りを経験しておけば実際に喧嘩が発生した時もスムーズに対処しやすくなります。同性を始める前に喧嘩と仲直りを経験しておく。同性前に準備しておきたい30のこと。その19、同性直前の喧嘩には要注意。同性直前の喧嘩には注意しましょう。同性の前ならまだいいですが、直前には注意したい。もちろん喧嘩が絶対悪いわけではありません。たっぷりやっても喧嘩がやらず場面もあります。喧嘩には本音や本性を確かめる役目があります。言葉なければいけないときはきちんとノーと言わなければなりません。しっかり本音を言えばお互いの理解を下げられます。喧嘩をしてもきちんと仲直りができれば以前より仲良くなっているはずです。しかし同性の直前に限ってはできるだけ喧嘩を避けておくのが得策です。同性前はデリケートな時期。よりによって同性直前は喧嘩が発生しやすい時期でもあります。 2人で決める重要事項が増えるため、意見の対立や擦れ違いが発生しやすくなります。もめもめで大喧嘩をしてしまうと、直前になって同性生活がチャンスになる可能性もあります。ご両親の挨拶を済ませた後は、ご両親のカウントを得ることになるでしょう。引っ越し業者に直前のキャンセルを申し出た場合、違約金を求められるのが一般的です。賃貸契約の直前のキャンセルも不動産会社によっては違約金が発生することがあります。労力と時間をかけた同棲の準備も同棲直前の全体でキャンセルになると台無しです。前もって友人に告知していれば恥ずかしい報告をしなければいけません。同棲計画だけでなく結婚計画まで一気に狂ってしまう可能性があります。直前のキャンセルは全てにおいていいことはありません。同棲前は喧嘩をしてできるだけ穏便な関係を整えておくといいでしょう。衝突しやすい場合は差別、軽く楽しめるような笑いをようにします。相手に依頼することがあってもぐっと我慢をします。仲良くなって良好な関係を築いておけば協力関係につながります。相手と仲良くなっておくことも同棲の準備です。喧嘩を防ぐだけでなく同棲が始まってからの生活もスムーズになります。同棲直前はできるだけ喧嘩を避ける。同棲前に準備しておきたい30のこと。その30。同棲の準備も思い出になる。準備は大変。準備なんてしたくない。面倒で見出したい。暗い気持ちになっていませんか。意識合わせ、貯金、ご両親の挨拶、手優しい引っ越し。同性の準備はいくつかの山を越えなければいけないため、苦な気持ちが出るかもしれません。しかし、大変だと思っていると、ますます苦しさが増すため、面倒だと思っていると、ますますストレスが増えます。同性の準備が楽しくなることになります。同性の準備も思い出になると考えましょう。二人でじっくり意識合わせをするのも思い出になります。頑張ってお金をかけるのも思い出になります。優等しくご両親に挨拶をするのも思い出になります。手優しも引っ越しも思い出になります。これも思い出になると思えばモチベーションが上がります。すべてのストレスをポジティブに受け止められるようになります。苦しくて大変でも結構。苦しくて大変であるような心の記憶も不可能でしょう。もしストレスを感じたら、この回大変な方が気合が入ると考えていませんか。適当な道になると思えば痛みも苦しみも出すことになるでしょう。今は大変かもしれませんが、もうしばらくの辛抱です。同性を乗り越え結婚もすれば、あの時は大変だったねと二人で笑いながら話し合えるようになるでしょう。そしていい思い出になるはずです。同性の準備も思い出になると考え、モチベーションもある。同性前に準備しておきたい30のこと。まとめ、その1。同性に必要な位置の準備を把握する。その2。同性をすることを目指したら、できる範囲の準備を始める。その3。同性を誘うときは将来というキーワードを含める。その4。同性をするなら覚悟と責任感を大切にする。その5。同性の経験者から話を聞いてイメージの強化に役立てる。その6。同性のシミュレーションは生活という前提でなく結婚までの線もなく。その7。同性の順番の間違いが用意する。その8。親に同性の報告をするときは同性ではなく一緒に暮らすという表現を使う。その9。親が同性に反対してもすぐ諦めず納得してもらえるまで理性的に説得する。その10。親が反対して崩さないなら同性の提示して説得してみる。その11。自動がない限り前もって両親に挨拶をする。その12。同性の出席もリスクアップして出席ミスを作成する。その13。初期費用の収入を把握して自分たちに必要な初期費用を試算してみる。その14。生活費の資産と比較してメリットを数字で確認する。その15。それぞれの個室のある物件を探す。その16。生活費を最大限の一つとして空賃貸物件で家賃を抑え内装やインテリアきれいにする。その17。同性内には3ヶ月分の生活費最低でも1ヶ月分の生活費を準備しておく。その18。他の話ができなくても簡単に諦めずできるように説得していく。その19。初期費用を抑えるために賃金にこだわらず中古の選択肢として検討する。その20。冷蔵庫と洗濯機を買うなら紙買いと検討する。その21。買えないものができたときに新しく買いに身近な人からもらったり買いができないか考えてみる。その22。必要になるか分からないものは生活をしながら買い足していく。その23。同性内に旅行やお泊まりを経験して2人の共同生活に慣れておく。その24。何でもいい、どちらでもいいという仕事はさてできるだけ具体的に答える。本当に何でもいいならあなたの好きなものでいいよと答える。その15。収集性があるなら相手が納得できる説明を考えておく。その16。できるだけ対応力を高めておく。その17。同性内に少しでもメンタルを鍛えておく。その18。同性を始める前に喧嘩と仲を経験しておく。その19。同性直前はできるだけ喧嘩をさせる。その30。同性の準備も思い出になると考え、モチベーションもある。